皆様こんにちは。4月の17日からお届けしています放射能の時代を生きる、その3回目です。6回にわたってお届けし、前半の3回は物理学者の視点から、そして来週からは経済学者の視点からということでお届けいたします。司会進行は FMYY のキムチヤキ、そしてこのコーナーのご案内役です。
関西学院大学の山中隼人です。
同じく関西学院大学吉野太郎です。よろしくお願いします。
吉野先生、3回目になりました。で、最後吉野先生にお話を聞く、今日は最後の回なんですけども、これまで物理学者の社会的責任と放射能、核の時代の話、そして、先週はこの福島原発事故の時に物理学者はどう行動したかというような話を伺いましたね。
はい。
で、今日は3回目なんですけども、その原発事故が現に進行中の中で、その私たち、その原発事故が起こった時に、その専門的知識がなくて、右往左往した。で、いろんな学者の人もいろんな、特にその 理系の学者の人もいろんな発言をされて、その中でどれが信じていいのか、というのがもう分からなくて、右往左往した。で、その時にどれを信じていいかって簡単にそのパッと分かるというわけのものではないですよね。だから普段から私たち、一般理系を専門としない市民はそういう情報について、普段からできるだけ耳を傾けておくということも必要だし、また物理学の専門の人たちからも、その造形の通りに閉じこもっているだけではなくて、市民と普段から接触をして情報交換する、そういったことがこれから、また現在も必要なんではないかなというふうに私は思ったんですけども、その脱原発、これはもう基本的な方向としては私たちは向かわないといけない方向だと僕は思っているんですけども、そういう方向を実現していくという意味でも、物理学者と市民ってどういう関係になればいいんでしょうね。
はい、そうですね。ちょっと市民の話に入る前に、もう少しだけ物理学者の枠での話をさせてください。前回ちょっと言及し損ねたんですけども、物理学者が社会的に何か対応しなければならないという時に、何ですかね、最近流行りの偽科学ってご存知ですか？
はい、知ってます。はい、とんでも科学っていうふうに、言われてますよね。
で、そういうものを駆逐するのが使命だというようなことを思っていらっしゃる方もいるんですね。
ああ、なるほど。
それはそれで実際詐欺等の被害に遭う人もいるので、意味がないわけでは当然ないんですけども、
なんか水に念力を込めたら、水が特殊なものに変わって、それを飲んだら健康が良くなるとか、そんなふうなことも言われていて、そういうものを何とか間違っているっていうふうに、じっとそういう啓蒙科学的な視点も、もちろんあるんでしょうけども、
そこでですね、ある友人の物理学者が言っていたことで、私もそう思ってもらえて、ああ、よかったと思ったことが一つあったんですけども、その偽科学について物理学会内でシンポジウムに開催に関わった人が、やはりこの福島原発事故を経ると偽科学どころではない状態になっているということをおっしゃったんですね。
なるほど。
で、偽科学が問題でないというのでは当然ないのだけども、少し調べるだけで原子炉や原子力のことではとんでもない大嘘が隠されていたりします。
具体的に言えばどんなことですか？
いや、例えばストレステストってあるんですけども、方法だとかそういうのはともかく、ああいう事故が起こってなんかテストを決めてやるんだから、少なくとも事故が起こった時の状況を勘案して問題を作ってると思うじゃないですか。いや、それ実は何も入ってないんですよ。
そこをもう少し詳しく。
福島原発事故のことに対応したような評価基準というのは新しく入っていない。
あ、そうなんですか。
で、私の考えですと、きちんと基準を作って福島の炉に実際当てはめるとダメって出るようなテストで、他の原子炉で OK って出たら OK にするというんだったら、まだ合理的に理屈は通る、論理が通るんですけども、あれは
事故はないっていう前提のもとの基準のままということですか？
あ、そうです、そうです。福島の事故のことの知見が入ってない、そのことを問題にしていらっしゃる自治体の方もいらっしゃいますけども、これは まあ、比喩で言うと学生のレポートこれだったら普通起こるよねとかそういうような次元なんですけども、う
ん、そんなレポート書いとったらもうあの落第だと、うん、でその落第したレポートをあの科学者たちが寄って丸つけようとしてるんですね今ね。そういうことですか。
はい、まあ、それで前回紹介した大志川さんという方がいやそういうのには別の名前をつけようと言ってそれはダメ科学というのはどうだというふうに提案をされてるんですけど。
なるほど、偽科学とダメ科学があるという、うん、そういうことですか。
偽でもないんですね。
いや本当に政府が公式にやってるようなことで あまりにも政治的すぎて少なくともサイエンティスト科学者ならば容認しにくいようなものが、あのたくさんたくさんたくさん曲がり通っているのは。
でもそれを聞くとですね、多分いろんなところが政府の思惑では動かないということがもうすでに分かっているのでそういうことは見なかったことにしてるっていうことなのかもしれないですね、
うん、でね、もちろんそういう後に分析として、うん、そういうどうしようもないテストでもストレステストというのが入ったために政治的タイミングがずれたことはプラスだとかっていろんな考え方もあるんですけども、でも一義的に物理学者というか科学者として見るのであればまあちょっとそこはあかんよねというのは素直に言えないとまずいかなと。
ということは多くの人がそれ素直に言わないんですか。
うん、なんかそのなかなか素直に言ってるのを目にしないので、まあ、彼は素直に言ってる方のあそうでもないなあの、ちょっと進歩のテーマではなかったですけれども何人かの知人で本当に素直に言ってる人がいて、そのうちの井野さんという方は反対派の立場からストレステストの検証委員会に入って言いたいことを言うだけ言って、でももうあの合意に決められてという金属学の学者はいるんですけども。
なるほど。
なかなかそうですね、そういう人のもっと若い世代の層が少ないというのは多分日本にとってもといったらなんか国みたいなこと言って嫌なんですけども、自分の身の回りにもっといてほしいなというふうに思います。
なるほどね。そのよくねまあ、空気を読むとか読まないとかっていうあの議論があって、そして特にそのこの原子力や放射能をめぐっての議論っていうのはそのこう少数派 のこうきちんとした議論をしている人たちがいるにもかかわらず、たとえそれがそのこうそのフィードバックのその人の議論がその、ま、周りとしてはこうごめんなさいね、政府以外のところでは、真っ当として受け止められていても肝心 その政策決定の中に入っていかない、で政策決定の中に入っていこうとすると弾かれてしまう、そういったことが非常に多いと思うんだけども、その一研究者としてね、物理学者として真っ当なことを言ってるのにそれがちっともその政策に反映されないという現実、こういうのはどういうふうにお考えなんでしょうね。
それは現実の構造はあかんやろというのが、まあ、まず1点目ですけども、これはどう変えていくのかっていう時には結構いろんなスタンスがあると思います。
なるほど。
物理学会内で開いたシンポジウムで、ま、原発をすぐは止めなくてもよいけど畳むべきだというぐらいの中間派の意見で喋られた吉川さんという一橋大の方がいらっしゃるんですけども、彼は反対派の人が言ってることは非常によくわかると、けれども私のように合理的に経済的な合理性も込みで原発を畳むことを丁寧に迫っていく方が賛成派にも受け入れられるし、その後今の反対派の人よりは早く原発を止められるというところまで言い切ったんですね。まあこういうような中間的なところに命を懸ける人もいるのかもしれないと思います。
うん、